มี
みなさんこんばんは。
こんばんは。プリンと
カステラです。
よろしくお願いします。
本日も始まりましたミーミーとミーですが、はい、この番組は私たちの会社がある東京の情報を発信するとともに番組名にもなっていますミーミー .me のホームページ作成ウェブサービスについてご紹介している番組となります。
はい、
さあプリンさん、
はいはい、
今日は何パーセントですか？
今日はもう 20%
です。 20% ですね。安定の、
はい、安定の 20%,
20%。
これ以上超えてしまうと
毎週
毎週言いますけど空回りしてしまうので。
毎週言ってますけどね、
はい、もう本当に力を、ね、抜いてね、発信していければなと思ってます。はい、
思いました。
はい、
ね、私もその 20% が効いてて安心ですので、
はい、そうですね、
はいはい、兄さんが20ないともうどうなるか。
もう本当抜け殻ですよ
20保ってるっていうのは、まあ、安心できるってことでいいですね。
そうですね、はい、保ってるってことは平常です。
平常ですことですね、
はい、
じゃあ今週も張り切ってやっていきましょう。
はい、
本日の東京情報、
はい、
そろそろやっぱり季節的には結構引っ越しとか移動が多い時期かなって思うんですけど、
多分1年で一番多いんじゃないですか。
そうですよね、うん、この時期結構ね皆さん動く印象がありますけど、
うん、
まあ、そうなってくるとなんかこう東京のおすすめみたいなのも、まあ、何かしらお話できたらと思うん
ですけど。そうですね、僕プリンがですね、おすすめ、まあ、知る限りなんですけど、ここ面白いよみたいなところをお知らせできればなと思います。ただ
その、
ただその、まあ、男子目線なとこもなかなかありますので、それをねちょっとご参考にしていただければなっていうのと、あと、まあ、デートスポットみたいなのはね少しでも話していければなっていうふうに思ってますね。
いいですよね、はい、そしたら、まあ最初ですから今日は東京の玄関口、
はい、
東京駅あたりはどうですか？
東京駅いいと思いますよ。東京駅周辺とか、
あ、いいですね。
そうですね、意外にね東京駅、意外じゃないか、大きいんですよ、う
んうん、意外でしたそれは意外な情報ですよ。
そうですね、
はい、
まあ、確かにその乗り換え駅でもありますし、新幹線もちろん、新幹線ももちろん発着駅でもあるんですけども、その周辺のね、地下とか例えばその、飲食店とかね、まあ、物販店とかあと、まあ、その辺のねアミューズメント関係がねすごく多いのも東京駅の、
あ、そうなんですか、
はい、なんですよね、うん、まあ、その中でちょっと、お話ししていければいいかなと思いますね。はい、
東京駅って結構広い、
広いです
ね、なんか出口っていうんですかね、うん、あっちもこっちもありますけど、うん、
だからその丸の内側っていうのがありまして、そちらはもうオフィス街ですよね。
あ、なるほど。
金融関係 の、 会社さんとか、あと、まあ、聞いたことあるかもしれないですけど丸ビル、
はいはいはいはい、
うん、新丸ビルとか丸ビルとか、
あ、 あ
と切って、
ね、
っていう有名な建物があるんですけども、そちらの方は多分企業さんとか企業さんがいっぱい入ってるオフィスビルで、地下に、飲食店とか、
駅ってことですかそれは、
うん、ね、駅から直結できるんですよ、直結で地下から丸ビルとかも行けるようになってますので、そちらの方の飲食店とか結構ね有名なね飲食店多いと思いますよ。あ、なんかここ 食べログでね、あの高かったなっていうのが結構いろいろ入ってると思いますね、はい、
やっぱサラリーマンの方も、ね、行き交うところですからね、
と行き交うところですね、まあ、リーズナブルなところもあると思うんですけども、基本的にはその終わった後アフターの方感じのお店さんが結構連なってるところも、まあ、もちろんあのランチも結構やってるんですけど、あのアフターもね結構充実するお店が結構多いですよね、もう、まあ、その辺はまあ飲食店 の、 あの居酒屋さんとかが多くなるかなと思いますね。
それがその切手側とか、
うん、そうそうそう、ね、うん、でね、僕今日おすすめなのがね、八重洲口、
はいはいはいはい、聞いたことありますよ。
ありますよね、
はい、
新幹線の出入り口のとこがあるんですけど、うんうん、新幹線の出入り口八重洲口周辺の地下街がね最近暑いんですよ。それはプリンが主には暑いんですよ
プリン的には
暑いんですよ、うん、そう、まあ、
それ飲食ってことですか。
飲食店が多いですね、飲食店が多いですし、あとはもう時間が潰せる、いろいろ、まあ、別に買わなくてもあの時間が潰せるってところが多分八重洲口なのかなと思います、
ね、ウィンドショッピングが、
あ、そうそうそうそう、本当にね、もう本当にもうお手軽に、
もう距離ありそうですけどね、
それがね一周回ると結構あるんですよね。
そうですよね、うん、乗り遅れませんか電車、
もうダンジョン化してるんですよ
あ、なんかいいですね、ダンジョン、
ダンジョンなんですよあのね、意外にね八重洲口はダンジョンだなと思いましたね。例えばラーメン店があの固まってるとこがあるんですけど、そこまで行くのにね意外に迷いますよ
もうお腹空いて到達できないダンジョンってことはないですか。そう、
うん、あのね、一応これちょっと私あの経験上なんですけど、梅田のようなダンジョンではないです。
あ、梅田ダンジョン聞きますよね。
そうそう、大阪の梅田のようなダンジョンあそこはもうびっくりしました、はっきり言ってあの関東の人たちが行くとかなりびっくりすると思います
迷宮入り、
迷宮ですよ、出てこれないんじゃないかみたいな、あの第1ビル第2ビル第3ビルとかあるじゃないですか。
ありますあります、
ありましたよね。
ありますね、
うん、何ですか
男女の中で迷ってます。
そうですね、大阪どこの大阪の駅ですかって話ですよ。
大阪、本当大阪駅で言い方いっぱいありますからね
そうなんですよ、
梅田大阪、
うん、だからイカ焼きでしたっけ
イカ焼きです、
イカ焼きまでたどり着かないですから
安心百貨店、
そうそう、まあ、そのぐらいではないんですけど、うん、まあなんていうのかな、まあ行きやすくはなってます。
そこまでではない、
うん、そこまでではない、ただその分かりやすくはなってるんですけど、まあ面白い店がいっぱいあるなっていうのをちょっとお伝えできればなと思いますね、はい、
うん、だからそれ今日はいくつかピックアップしてもらえるんですか。
そうですね、まあ和洋折衷はあるんですよ。
はいはいはいはい、うん、
で結構ね、おすすめしたい、まあラーメン店もまあ東京、まあ本当全国から集まってくるラーメン屋さんだと思うんですけども、そこはね必ず並びます。
へえ、東京駅で並ぶ。
どこのお店もあのラーメン街っていうのかな、うん、そこはね結構ねお昼外しても並びますね。
それは暑いですよ、
うん、ただなぜかっていうと、なぜ並んでるかっていうと日本語飛び交ってないんですよ。
あ、観光客の方が多い
そう、東京駅多いんですよ。だからそれでね、なんかもうすごく並びますね。
へー、うん、
でそこはまあ、美味しいラーメン屋さんたくさんあるんですけど、その横に名古屋も行けちゃうんですよ。
名古屋も行けちゃう、
うん、要はヤバトンがあるんですよ。
あ、
もう お店の名前言ってしまったけどヤバトンがあって、まあこれはね、
そうですね、東京に、
そうヤバトンがあるんですよ。ヤバトンで面白いのがね、そこのラインはねカムクラもあるんです
なんと私ラーメンではカムクラが一番好きですよ。
ね、カムクラ、これ知ってる方限られてくるかと思うんですけど、
カムクラぜひ。
カムクラがあってヤバトンがあって、そのラインがすごくいいんですよ、はい、そこもねやっぱカムクラも
並んでますか。
並んでますよ、はい、ヤバトンも結構並んでますし。
そうですよね、有名ですから、ね、
有名なんですよ。だからそこで味わえてしまうという。で銀座にねヤバトンはあるんですよ、実は。
なるほど、
あるんですけど、まあ、そこで、ね、東京駅で食べられるっていうのはすごくなんか お得感はあるかな。
そうですよね、すぐに食べちゃいたいみたいな。
そうなんですよ、その辺はね本当におすすめする場所が多くて、あとはもう飲食店ずらーってあるんですけど、例えばお好み焼きが食べられたりとか、まあ、言ったらキリがないんですけど、いろんなお店がありますね、うん、でちょっとおすすめしたいのが、時間帯を外すと300円でカレーライスが食べられる店が
東京駅ですか。
あるんですよ。
そんなのあります？
あります、あるんですよ。
これは教えていいんですか。
いや教えたくはない。でもね、僕もねどうやって言っていいかわからないんですよ。
ここまで言ってそれはなくないですか。
そうなんです、あのね、なんて説明したらいいかな、あの八重洲口です、うん、
ですさっき広いって言いましたよね。
そう、お店はね八重洲口にあるんですけど、まあ、ちょっとねあの探検方行ってみてください。あの14時からね17時まで300円だと思います、僕のあの中で。
14時から17時、
だからちょっとお昼外すんですけど、それはカレーがね300円でね。
それは名前はもう分かんないですか。
食券で買うところです
そこもやっぱり秘密で。
いやあのね名前忘れちゃったんですよね
これはもう危険です。
逆に教えてください、
名前を
言ってきたよ、
名前を
ここですかねってあの多分ね14時から17時までが300円で食べられるとこなのかなと。それはねラーメン街からちょっと反対側の、ラインにあると思うんですよ、
ね、周りに何屋さんがあるとかもうちょっとヒントないですか。
周りに、まあ、何だったかな。
カメラ屋さんの横には
結構意外に多かったのがアンテナショップ、そのテレビ局のあのキャラクターのアンテナショップがあったりとか、そういうのが多かったんですけど、その一角にねあるんですよ角なんですよ。
すごい気になるんです
けど、なんて
たどり着けるんですか。
発信していこうって言ってる割には
何も言わない
って、ざっくりざっくりなんですけど、でも300円食べられるとこがあるっていうのはありがたいなと思って。
それはあの普通盛りですか、量的には。
いや普通なんですよ。あのねこれちょっとコロッケがついてきたのかな、
300円で。
おう、
これガセネタってことないですよね。
いや僕の時あれコロッケオプションだったのかな。
オプションですよね絶対に。
いやでもね300円は確かです、間違いないと思います。
そうですか。
いや間違いないと思います。そう本当
結構そんな話聞いてるとお腹空いてきましたけどね。
ですよね。それがねまたねマイルドな味なんですよ。これ300円っていうクオリティなんですよ。
それあの300円以上のカレーもあるんですか。
ありますあります、ありますよ、もちろんありますよ。あのお昼時はもう普通に食券で買っていただく。でもそれでもね多分500円か600円ぐらいだと思いますね。
500円か600円。
あそうそうそうそう、
それは元々がすごい安い、
うん、安いんですよ本当に。
それこそ行列じゃないんですか。
そう、それを覚えてしまったらあの東京駅でちょっと美味しいものを食べようかなと思ったらそこもカレー屋向かってる自分がいるんですよ
ラーメンを捨てて
ラーメンを捨ててそうそう、それでちょっと満たされればいいかなみたいな。
そうですよね、そんなにお安くね、
う
ん、
そうですね。
ただなんかたどり着けなさそうですよね今の道場だけじゃ。
で大丸、まあそこは多分その八重洲口なので大丸百貨店と直結してるので、大丸 の, あの地下街、あの地下のね、うん、デパ地下があるんですけど、そこから多分近いと思いますね。
これは教えたくないわけではなく本当に忘れたってことでいいですか。
教えたくない教えたくないのを
情報発信番組ですけど、これ
教えたくないのをラジオで言っていやーっていうのになんかおかしいじゃないですかでもこのざっくりとした記憶でもうちょっとね今調べようかなと思うんですけど、ゆとりはないんですけど300円で食べられることは間違いないと思います。
なるほど、
はい、
ちょっとそれは気になります。で
行った方いたらねちょっとね情報もらえますか、お店の名前とか。はい、もう本当にもうすごい混んでますよ。混んでるんですけど、
それはそうですよね、
うん、ただねカレーなんで回転が早いんです。
いやだから最高じゃないですか。
そうなんですよ、食べたら帰るじゃないですか、うん、食べたらもう僕帰りますから。
そうですよね、
はい、だから回転がすごく
広いお店ですかそれは。
あのねそんなに広くないんですよ本当に。何席ぐらいあるかな、まあ、カウンター席がいっぱいこうあるみたいな感じなんですけど、多分15席ぐらいあって、
あもうカウンターだけで、
カウンターがねなんかそこら中にあるみたいな、対面ができないようなとこがいっぱいあるので、あのイメージとしてはちょっと蕎麦屋さんみたいな、
あ
の某有名な蕎麦屋さんみたいな気軽に食べられるというようなあの作りなんですけど、それがね15席ぐらいだと思うかな。でもね300円だし、 もうそれで帰れますよ普通に。お腹いっぱいですよ。
お腹いっぱいですよね。
はい。もう他どうしようかなみたいな。ここまで来といて、まあ、どうしようかな。
逆に言うとこう、うん、せっかく来たのに、
そう。
他いいのかって。
そうそうそうそう。
これでいいのかって。
これも完全に男子目線です。はっきり言って。でそれで、まあ、カップルで入りたいと思うならば、ちょっとね八重洲でね、そうですね、奥に入っていただくと、奥っていうのはね、何て言うのかな、あそこにねヤンマーの会社のがあるんですけど、ヤンマーってあのミッドタウンが最近できたんですよ。
あ、そうです。
でミッドタウン側に入っていただくと、あのね結構ねイタリアンとか、なんだろう、ちょっとおしゃれな、ね、お店がいっぱいあるんですよ。でしかもリーズナブルなお店が結構あるので、うん、日本そばもあるんですよ。
へ、
うん、でなぜか知らないけどね、ポータマもあるんですよ。
ポータマといえば沖縄の、
そう、
そのポータマですか。
ポータマありますよ。ポータマがね本当にね、どう、うん、その八重洲ダンジョンの結構奥なんですけど、広いんですよ間口が。
ポータマが、
ポータマ間口広いです。
ポータマの近くにカレーがあるわけではない。
ポータマの近くにはないです。
なるほど。
ちょっと歩きますポータマは、
はい、
歩くんですけど、でもポータマも並んでます。
そうですよね、
基本並んでます。
そうですよね、あれ美味しいですから、
はい、そうなんですよ。ところどころね、そういう風にね面白い店がねあるのが八重洲口かなと思うんですよね。本当にねお手軽に行けるので、まあ、もうスタバもあれば、例えばゴンチャ、ゴンチャもありますし、 あとねゴディバカフェ、
いいですね、
みたいなのが、
おしゃれな、
ゴディバカフェだったかな、多分そうだと思うんですけど、おしゃれなカフェもありますし、まあ、もう結構いろいろね、見て回るで面白いとこかなっていうふうに思いますね。うん、で東京駅はそのぐらい広いんですけど、実はそこから有楽町まで、歩いていけるん で有楽町に歩いていけるってことは、有楽町にもおすすめのもちろんスポットはあるんですけども、有楽町の中では東京駅から地下でつながってるんですよね、有楽町はね。だからそこがね、まあ、おすすめスポットではありますよね。あとはね、東京周辺になってくると、まあなんだろう、郊内の方ね、郊内の方もねなかなかね面白いところはあるんですけども、なんせね校内ってせかされるように歩いてくる感じが多いんで、うん、だからなかなか、お店いっぱいあるんですけど、まあまあ、たくさんお店があります。ただその外側にもそういう風に八重洲口 その地下街とかは結構面白い店があるかなと思いますね。あと有楽町の方も、すごいですよ。有楽町まで歩いていけるって言ったんですけど、本当地下で、ね、行けちゃうんですよ。
雨に濡れないと
濡れないで行けますね。行けます行けます。で国際フォーラム、国際フォーラムからずっと抜けていくとも有楽町なんで、そこね地下でね繋がってるんですよ。
有楽町って何かありましたっけ。
有楽町はね
あれ、なんかコンサート会場みたいなのがあった。
あ、この国際フォーラム、
あ、国際
国際フォーラム、
そうですね、
そう国際フォーラムがあるんですけど、そこ国際フォーラム抜けていくと有楽町の、駅があって、まあ、そこからね銀座とか、だからもう要は銀座からね地下でね、これ多分知ってる方は東京の方でもあんまりいないと思うんですよ。あのね銀座からね東京駅まで地下でつながってるんですよ。
すごいじゃん。それどれぐらい距離、時間的に、
時間的にね
歩きます、それ。あ、
そうだな、銀座から銀座から有楽町まで多分10分ぐらいかかると思うんですけど、銀座の出口もあるんですけど、そこからね有楽町から東京駅まで10分ぐらいなので、まあ、雨に濡れずに東京駅に、
ね、
まあ、東京駅から有楽、東京駅から銀座、銀座から東京駅には行けるのを、
ね、
これね多分都内の方もそんなにね知らないと思いますよね。
グリーンレア情報ですね。
いや情報、歩くのがね好きなんですよ。だからね、ちょっと行ってみようかなと思ったら繋がってたと思う。
へー、まあ、スーツケースとかねもし持ってたりするとね、
そうそうそう、うん、
雨とか降ったら、
そうそうそう、ね、必ずエスカレーターあるし、全然問題なく行けるかなと思いますね。で途中で有楽町、まあ、有楽町は、まあ、日比谷とか、はい、まあ、銀座の、まあ、本当になんていうんですか、玄関みたいなところなんですけども、うん、まあ、銀座行くと銀座でまた面白い、まあ、まあ銀座って言ったらおしゃれな
ブランドも
ブランドもんでしかない、本当にブランドもんもう きらびやけなとこなんで、うんうん、まあ、日比谷もねそんな感じのイメージになってきましたけどね。
でもミッドタウンがね、
う
ん、ありますし、
そうそうそう、だからぜひその辺とかね、東京に来る、まあ、引っ越ししてくる機会があれば、まあ、東京は電車が本当にいっぱいつながってるので、
本当でも迷いますよね、電車に。
電車は迷います。行けないとこは多分ないと思いますね。
でもそうですね、
うん、行けないとこ、
行けないところはないけど、うん、乗るところまでに行けないみたいな。
そう、乗るところまで行けないそうなんね、乗るところまで行けないよね
行きたい、乗りたいけど、
そう、
乗ったらいけるけど乗るところまで行けない、
うん、まあ、そのまあそのうちね、多分渋谷新宿の話はしますけど本当に渋谷新宿、まあ、新宿はまだ楽だですね。渋谷なんてね、行ったらもうアップデートされてますからね、出口がね、ずっと工事してるんで、
ま
あ、今日東京駅の話なんですけど、東京駅周辺の話なんですけど、まあ、有楽町とか、まあ、銀座とか、銀座なんかもね、実は男女になってるんですけど、うん、あれ東京オリンピックが多分2020年に始まるのと同時に銀座駅の地下も工事始まったんですよ、
うん、ね、
合わせるようにして、
はいはいはい、
今銀座駅のね、あの地下やすごい綺麗ですよ、めちゃくちゃ綺麗です。乗り換えも結構楽になってきたし、出口もね、本当トイレが綺麗なんですよ。
それはありがたい。
トイレめちゃくちゃ綺麗になりましたよ。
それは本当ありがたい
ですね。昔の銀座駅のトイレ、まあ本当に、まあ、
トイレの話
じゃないですけど、トイレ、そうです、まあ、本当ね、トイレ綺麗になってきましたね。あと、まあ、道もねすごく分かりやすくなってきたので、まあ、その辺は、
まあ、観光客、うん、客の方にはありがたいですね。
そうそうそう。で、あと、まあ、すごくね分かりやすくなったのは案内が多い。
あ、それは本当に助かりますね、
うん、ここ出るとこうですよっていうのはね、ここもう ABC があって、まあ、多分ご存知かと思うんですけど、 ABC があってもう A の1番か A の10何番まであったりとかするんです
そうなんです。
それが銀座なんですけど、
そうなんですね、うん、
まあ、東京駅は丸の内線とか、まあ、本当に逆にJR が多いんで、上上がって探索できるんですけど、うん、銀座駅の場合は地下なんで基本、
はいはいはいはい、
でもどこからで、あ、ここ出たんだみたいな。
なるほど。
それ自分もその多いですよ、あれここ出ちゃったのみたいな。
ああ、出口がね、
うん、ここのユニクロあれどこ
ユニクロいっぱいあるけど、そう、どこの何県ですかこれみたいな。
そうそうそう、それ結構多いんで、まあ、それもね多分楽しみの一つかなと思うんですよ。まあ一家覚えとこうみたいな。
そうですよ、
ね、うん、ありますよね。だからその辺も銀座の方も、まあ、銀座だとね多分もっと詳しい方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、1丁目から何丁目なんですか、8丁目
なんか数字書いてますもんね、うん、道に順番に、
う
ん、
そこはもうずっとね、ブランド品のお店ばっかりなので、うん、まあ、最近はねユニクロとかね、
そうですよね、
うん、まあ、まあそういうのが多くなってきたと思うんですけど、基本的に今の時期、まあ、日本人の方とか外国人の方半々ぐらい。
そうですよね、やっぱちょっと観光客の方が増えましたもんね、
う
ん、
そうそう、観光客
の方が
増えたので、もう半々ぐらいで多分いらっしゃる方が多いんですけど、うん、自分なんか銀座っていうと何だろうな、何を買いに行くんだろうな。
ユニクロ。
ユニクロですよね。最近 OK ストアもできたし。
そうなん、あ、そうですね。そう。なってましたね。
だから G、あとはもうね、何だろう、無印
銀座に行くっていうね。
銀座の無印結構、
まあ、やっぱ大きいですからね、銀座ってね、何どんなお店もね。
そうそうそう、
規模感が、だからなんか他にはないものが結構売ってたりも。
そうそう、銀座の無印は他にないもの結構売ってたりするんで、うん、レアな感じがありますよね。うん、だからその辺とかも、まあ、手軽に行けるのかなっていうのが銀座のいいところのかなと思いますね。で、有楽町とかは、まあ、有楽町渋谷周辺だと、多分相当そこもね、もう玄関口になってるので、僕なんか食べるのはカツ丼ですけどね。
あ、まだつい2週間ほど前はとんかつの話が、
有楽町って言ったらカツ丼です。
ああ、そうですか、
はい、これまた後々、
あ、これは、うん、また出し惜しみな感じですか。
有楽町でカツ丼何それみたいななるんですけど、これがね本当にね、
まあ、参考までに聞きますけど、やっぱり並んでるんですか。
並んでます。あ、並んでます。並んでるんですけど、並んでまで食べたい。うん、あとね、接客が素晴らしいんですよ。本当にね、 シンプルなカツ丼さんなんですけど、カウンターしかないカツ丼さんで、普通なんかそういうイメージだとなんかあるじゃないですか、圧があるみたいな。
そうですよね、早く出なきゃみたいな、
何みたいな、何食べんのみたいな、あるじゃないですか、たまにそういうお店って。東京多いんですけど
言っちゃいます、
うん、ただそこのお店はもうゆっくりでいいよと。
あ、不思議ですね。
並んでるけど美味しく食べきってくださいね。
そうですよね、
うん、本当にそういうとこもねすごくいいとこだなと思って、そしたらもうなんか点数評価がやっぱ良かった。
やっぱそうなんです、うん、まあ味がもちろん美味しいっていうのが一番あるんですよね、うん、
まあそこはね、まあ、ちょっと言ってしまうとゴディパンも入ってる、ゴディバのパン、
ゴディバのパン、
ゴディバのパン屋さんも入ってるので、
そんなのがあるんですね、
う
ん、
まあ、ちょっとググってしまうと多分出てくるところだと思うんですけど、そこの中のゴディパンが入ってるところのカツ丼屋さん、もうカツ丼屋さんが結構いいところだなと思う。
そこまだ名前は秘密なんですか。
名前は分からないんですよ、また
プリンちょっと怪しくないですか。確信犯みたいな、なんか。
あのね、名前を覚えないんですよね。この名前。
てか別の店の名前だけはスラスラ出るけど。
じゃあちょっとヤフーとグーグルで調べてください。交通会館カツ丼出てきます。
ああ、なるほど。
はい。
そこはもう調べて。
いやいや、もうこれで一発で出てくると思うんですよ。
なるほど。
はい。でもね、そこはね食べてね。
カツ丼屋さん2つあるってことはないですよね。
カツ丼屋さんは僕の記憶だと。
交通会館に。
一つだと思います。
なるほど、
はい、そこはね迷うことはないと思います。
わかりました、
はい、うん、結構いろんなお店あるんですよ。老舗の喫茶店とか結構あるんですけど、うん、そこのカツ丼さんは一軒しかないと思いますね。でもね本当美味しいんですよ、うん、まあそういうのもあって、あとはミッドタウン、ね、日比谷のミッドタウン行けばまたおしゃれな店いっぱいありますし、その辺はね本当にね歩きながらまた探索できる。
あ、まあ結構的ですよね。
そうそうそう、もうタクシーなんか必要ないですよ、はっきり言って、
うん、ぜひスーツケースは置いてからって感じ
ですね。そうそうそう、スーツケース置いてタクシーなんかいらないので、もう本当にだもう、あ、こういう店あるんだ、ちょっとプラッと寄ろうかなとか、そういう店さんが多いんですよね。高いってイメージっていうのが多分あると思うんですけど、そんなにね多分そこまでしないと思いますよ。
あ、じゃあ意外と東京駅周辺はリーズナブルな感じですか。
僕は思うのはそういう人たちが行くところはもう、なんていうのかな、そういう人たちいるじゃないですか。なんかなんていうんだろう、まあ、お金を持ってる方、
まあ、そうですね、
方が行く銀座と庶民的な銀座と歩ける銀座、
うん、歩ける銀座、
うん、でもそういうのがあっていいかなと思うんですよ。僕はどっちかっていうと庶民的な方なので、そっちの方が、うん、楽しめるかなと思いますね、うん、まあ、多分ブランドは、まあ、もうなんていうんですか、輝いて見えるところはあるんですけど、買えないじゃないですか。
買えないんですよ
自分のね、例えばご褒美でね買えますよなんて、まあ、そういう方はいっぱいいる。もう海外の方とかもうね、もうね、プライス見ないでみんな買っていく方多いじゃないですか。
そうです
ね、まあ、できないじゃないですか。僕はできないんですけど、
そうできないですね、
はい、ただそれをプライスを見ないで食べ歩きできるのも銀座の一つの魅力があるのかなっていうふうに思いますね、うんうん、でそれともう一つが、まあ、おすすめしたいのが、意外に秋葉原。
あ、それは結構近いんですか、東京から。
東京駅からね、東京駅から、
どうやって行ったらいいんですか、ね、
京浜東北で、神田行って、あ、京浜東北でも山手線でもいいんですけど、神田の次です。それが秋葉原、まあ、ご存知の通り
電気街、ね、
電気街、うん、もしくはもうそういう、もうマニアの方、まあ、マニアっつったらね、カツラさんもマニアですから写真、まあまあ、カメラもマニア、まあ、いろんなマニアがいるわけじゃないですか。
趣味がね、
そうそう、趣味がもっとすごい。でもね、そう気づきました、秋葉原ってものすごいお金持ってる方いっぱいいらっしゃいますよ。
いや、まあそうですよね、
高いですもん、フィギュアとか。
そうですよね、
考えてみたら、
本当にそれを求めてね、
すごい、なんていうんですか、マーケティングがある街だと思ってますよ。本当にもうポテンシャルがある街。
そうですよね、
うん、だから、まあ、飲食店もすごいありますし、まあ、B 級グルメばっかりなんですけど、うん、でもそれでもね、本当なんだろうな、あ、こんなに 活気がある街なんだって思いましたね。
まあ、でも本当人多いですよね。なんか目的を持った人がたくさんいるイメージがありますよね。
ちょっとね経営なんか ねそういう人たちでしょってイメージあるじゃないですか、うん、なんとなく、うん、でも意外にね、まあ、前行った時にそうでもない、
うん、まあそうですよね。
なんかね普通にプラッとある、まあ、確かに
だからそのおしゃれなカフェとかが結構増えた
そうそう
ありますよね。
最近ね違うんですよね、
うん、そうなんです、うん、それはなんか私も思いました、
うん、だからあ、まあ、もちろんリーズナブルな店でもあるし、もうこうでもね銀座に負けない高価なものまで売ってるんですよ。そこだってカードが売ってるんですよ。
トレーディング
そうそうそうそうそう、あんのだって相当高いじゃないですか。鍵付きですよ。全部ショーケース入りですよ。
鍵付きですよね。
もうカメラがそこら中にあるんですから。
本当に気をつけないと、
はい、だからそういうのもね売ってる街なので、だからそう、まあ、本当にね手軽に行けるとこでもあるし、結構あの、まあ、いろんなものが見れる街なのかなと思いますね。
そうですよね、
うん、
まあ、秋葉原はねなんかね本当になんか必要なものがなんか結構売ってるっていうイメージもありますからね。
そうですね、うんうん、結構安いですよ。
やっぱそうですよね、
うん、まあ、そういう店もあるし、
掘り出し物も見つかるし
っていう、そうそう、面白いのが考えてみたら秋葉原があって東京駅があって銀座があってっていうラインっていうのはすごい色がすごすぎますよね。
そう、個性がね、
個性が
強いですよね。
そう、一つ例えばその一つ違う街行くと一つだけ違うのに全然違う街になってるっていう、
うん、ね、そうなんですよね、
うん、
こんなだから順番に回るのはいいですよね。
そう、順番に回る、今日はね お伝えしたかったのはそこだけなんですけど、これがまたねあの渋谷新宿行っちゃうとまた違うんでね。
いや、そうなんですよね、
うん、本当にだからそれがねもう山手線沿線だとこの巣鴨も入ってきますからね。わかります、巣鴨なんて。
巣鴨は本当わからない、
わからないですね。
おばあちゃんの銀座みたいな、
そう本当にその通りで、だからもうその一周だけでいろんなものが、
うん、
なん
か駅によって色がね、
色が全然違うんですよ。でその辺が面白いなと思いますよね。ただ歩いていけるかっていうと一つ一つの駅結構ねやっぱね
距離ありますか、
距離があるので、
プリさんも歩き前提の話になってます。
そうなんですよ、もう僕の場合はもう歩き前提で話してるんですけど、皆さんもちょっと違う、
歩く距離
そう、電車で行っていただくんだったら全然、1本がね本当
そうですよね、
2、3分、ね、あって2、3分か、ね、2、3分ぐらいで行けちゃうの で、まあ
そうですよね、
だって東京駅からあれ渋谷駅ぐらいまでだったらどのぐらい行けるかな、でも20分ぐらい、
そうですよね、山手線とかで行けば
ですよ ね、 すよね、全くガラッと違った街になりますし、その辺がね東京の魅力かなっていうのもありますよね。
そうですよね、うん、まあ本当にいろんな人が行き交う場所ですからね、
うん、そう、
楽しみです、
うん、その中でもやっぱりね、そのおすすめ、今日行ったとこはおすすめかなと思う、まあ、本当にもっといろんなとこたくさんあるんですけど、
結局しっかりした名前が出てこないっていう驚きの展開ですけど、
もう何なんですかねいや隠してないんですよ、
店の名前教えてくれよ的な、
あのね、店の名前を覚えるっていうのはないんでしょうね
場所であ
そこがうまい、あそこみたいな、これ悪い癖ですね、これね、パーソナリティとして失格だと思いますよ。
本当にカレーに関してはねダメですよ本当に
カレーとカツ丼ダメでしょ
カツ丼はまあまあ東京交通会館ですか、
うん、そこそう
そう、それをって分かりますけどね、300円カレーはひどい
じゃあ八重洲口カレー300で調べてください
出ますかねこれね、
多分出ると思うんですけど、ね、はい、もう本当に申し訳ないです
これはもう本当にまあまあまあ面白いっちゃ面白いですけど、
うん、でもそういう風にこだわりなく僕の場合は入っていくんですよ。
なるほど、
お店の名前あるじゃないですか、うん、看板でお店の名前で、あ、ここ美味しいだろうなって、うん、もちろん美味しいとこはいいんですけど、看板名で入っていくわけじゃなくて、ここちょっと興味あると
目入る、
そう、ここちょっと興味ある、入ろう、
なんかそういうスイーツ系の良さげなとこはないですか。
ありますよ、秋葉原にねパフェの専門店とか、ね、あるんですよ。これまたちょっとマニアックな道に入っていくんですけど、
で名前が
な、わかんないんですよ。だから秋葉原パフェで調べると秋葉原パフェで調べると必ず出てくると思います。
秋葉原パフェって結構あると思うんですけど、
あるんですけど
もう一言はいるんじゃないですか。
なんだろうな、秋葉原パフェ人気
怪しいおそらく違う毒が出てくるかと
うん、でもそこはね、あの、まあ、
パフェ屋さん、ちなみに何パフェがおすすめなんですか？
季節によって違うんですよ。
あ、フルーツ的な、
フルーツ的な、だから今で言えば、まあ、イチゴになってくると思うんですけど、多分メロンもあったと思うし、入り口にね看板があること、あの
よくありますよね、入り口に看板があるパフェなんて、うん、
あのね、
1階ですかそれは。
あのポンジュースの専門の自販機があるんですよ。
なるほど、ヒント、ヒントですねこれ。
珍しいでしょ。
大ヒントですよ。
愛媛のポンジュースのだけが売ってる自販機があるんですよ。
あ、じゃあもう逆にそれ売った方がよくないですか。
そう、それこの近くにあるパフェ屋なんですけど。
近くにある、
もう本当近くです、本当に。でそこ
外観はちなみに、じゃあ
外観はね、
女子も行けるような場所、
行けます、行けます、行けます、全然行けます、行けます。もう並んでると思うんで、並んでるんですよ、それも並んでるんですよ、
まあ、
うん、並んでるんですけど、
だけど名前は
知らない先に
知らねえよ。
だけど秋葉原パフェ、パフェ人気、
ポンジュースぐらい入れときますか。
ポンジュース入れるとその、あの愛媛の会社出てきちゃうんで、あ、その辺でググってもらえれば多分出てくるかな。
1階ですかそれは。
1階よく聞いてきます。1階と2階なんですよ。
あ、2階も。
で1階がいっぱいなんで2階に行くんですよ。
あ、
はい、そこでも外国人の方が結構いらっしゃる。だからね、外国人の方の知ってますよね。
外国人の方に聞いた方が良くないですか。もうこうなってきたら、
そう、もう聞いてほしくないみたいな。でもそのブームよりも結構前にしてたんですよ。ここすごいよっていう噂はあったん
だけど、名前は
知らない。横文字なんですよ。
横文字、
カタカナの横文字って、あ、でもでもそんなこと言ったらカレーの店のうまいどうなんだよって話になります
よ
ね。
そうですよ。
だから
事の発端はそれですからね。
だから名前を覚える気がさらさらないっていう
情報番組としては失格。
失格。ただ皆さんに、
あの、調べてもらいたい。
そう、もまあ、ちょっと問題定義、問題定義として挙げていただきたいと思いますね。はい、そんなの知らないのみたいな。
一つずつ答え合わせしていきたい。
そうですね。
そこでした。
そうですね。まあ、銀座の話になると、まあ、いろんな店もあるんだけど名前は知らない。
知らない
だからそこをめがけて行ってないんでしょうね多分ね。でも場所は分かりますよ。
場所は、ね、
もう一回行って行けますって言ったらもちろん分かるんですよ。
あ、でも
知らない、名前は知らない
知らない、
うん、でもなんとなくたどり着けるかなっていう。
なるほど。
うん、で沖縄に来て、沖縄にいる、ね、いさせてもらってますけど、あそこのあれがうまいって言ってるけど名前は
知らない。ギャグですかこれ。
知らない。でもありません、そういうのって。
まあまあありますけどね、うん、人に伝えるときに知らんのかいっていう、うん、
そこを曲がっていただくとっていう形になっちゃうんですけど、もちろん沖縄だと車でね移動する私もしてるんですけど、
そうですね、
ナビ入れちゃうじゃないですか。これナビあるあるなんですけど、ナビ入れてね、ナビ入れてこうやって行くじゃないですか。そうね、ナビなくなったら分かんないんですよ。
いや、そうですよね。
ナビ頼りなんで。
そうですよ。
ナビがない時代ってマップの時代は古いな。マップの時代は、あ、ここの目印を右曲がればいいんだなって、全部目印で覚えていくからたどり着くんですよ。
そうですよね。
覚えられるんですけど、今ナビだから覚えられないんですよ。
それ言い訳ってことでいいですか。
それ言い訳です。もう100倍言い訳なんですけど、ただそういう時代になってきて便利なのもあれば、まあこういう風な人間もできちゃう。
自分で笑ってますけど。
そうなんですよ。文明すごいなと思うんですけど、文明使っちゃうじゃないですかやっぱ。ただそれはこういう人間も生まれてくると。
なるほど。じゃあもう東京に行った際には、
はい、
名前を調べてきていただきたいと、そういうことでいいですか。
そうですね、名前をじっくり調べて、このまあでも私の方から名前を言うよりは、リスナーの方から名前をいただいて。
いやいやいや、
プリンガセネタじゃねえかっていう話になるんで。
プリンねえよそんな店って。
そんな店ないよってなるのもやだ。
せっかくの時間が無駄だったよって。
そうそれだけはねちょっと避けたいので、
一応じゃああるけど名前は
知らない。名前は知らないんですけど、うまいっす、本当に美味しいです。はい、
皆さんぜひ調べてきていただけたらと思います、
うん、そうですね、すいません、なんかすいません、
すいません、
本当に申し訳ないですけど、
プリンのせいでー
す。よろしくお願いします。
い、ではみーみー .me のホームページウェブサービスについていろいろお話ししていきたいと思います、はい、ここではですね、その毎週あのみーみーの機能などなど少しずつお話しできたらなと思っているんですけれども、はい、今日はちょっと EC サイトを作るとどういう機能があるかみたいなのをお話しできたらな、はい、
でもこれ結構興味ある方って多分ミーミーの、特徴でもあるんですけども、絶対興味のある方いっぱいいらっしゃいますよね。
そうですよね、その自社サイトにその、ショッピングのサイトくっつけるみたいな。
そうそうそう、でも便利ですからね、それでもうビジネスができてしまうっていう。
そうなんですよ、うん、これはなんか機能的に言うと、もうそういう商品の情報を入力するだけでもうオンラインショップがオープンできちゃうみたいな。
あ、なるほど。
そういう特徴があるので、うん、なんかね、ネットでビジネスしたいなみたいな人はね、うん、全然使っていただけるかなと思いますけど、うん、
その、EC はもう連携してるわけですよね。
そうなんですよ、もう、そういうサービスがついてますので、うん、商品管理とか、うん、まあ、受注管理とか、うん、まあ、顧客管理などは、うん、こう全部機能に含まれてますので、うん、複雑なことは特にない。
ああ、なんてことは、まあ、でもその EC サイト、あ、そうか、そうするとプランが3つ目のプランっていうのが、そのホームページと EC のセットの
プラン
ってことですね。
でやっていただく。
あ、はいはいはい、
ね、これも自分で全部作っちゃいますよっていう人は、うん、まあ、ちょっとお安くありますし、うんうん、
これ自分で全部作っちゃいますよっていうのは結構これ慣れたらすごい安いプランで今考えてますよね。
そうですそうです、お安くできるので、ちょっと作ってくださいっていうパターンも、うん、EC ショップに関しては商品の入力とかっていうのはもう皆さんやっていただいて、サイトだけちょっとお手伝いしますよっていう、うん、まあ、そういう感じですね、う
ん、でもインターネット販売は私もやってますけども、もうやってどのくらいだろう、10年くらいやってますけど、正直感じるところをちょっと今日お話ししよう。時間あります？大丈夫ですか？
できる限りどう
ぞ。なぜか、インターネット販売って初め売れないと思います。
ああ、なるほど。
正直言うと、やっぱりそれそんなにね簡単に売れるんであれば、初めみんなやってますからね。
そうですよね、
うん、ただ継続するっていうのが多分キーワードになってくるかなと思いますね。はい、私もね多分もう思えば本当1年半ぐらいは全然売れなかったですよ。
ちなみにどんなものを売ってるんですか？
これちょっとまたマニアックなんですけど違う事業部で、店舗機器を扱ってる、はい、これチープな産業ですね店舗機器なんで業務用機器を扱ってる、
あ、冷蔵庫とか。
そうそうそうそうそう、もう簡単に言うとレストランで使ってる、機械を販売してるんですけど、その時代こんな高いの売れるわけないじゃんって思うじゃないですか。でもね、やっぱり皆さん反対したんですよ。で皆さん反対して、売れるわけないよ、納品どうすんの、手続きどうすんのってなったら、あっという間にね、まあもう割愛しちゃいますけど、我慢すればなんとかなります。我慢すればね、本当にね、
売れちゃいますか、
売れるようになると思います。まあ、これ本当やり方なんですけど、本当にもう諦めてしまうと本当多分ね今頃なかったと思うんですけども、もう今では本当上位検索されるぐらいまで、もう本当におかげさまでなったので、これは何かなと思ったら諦めずにやることはな、
粘りがち、
もちろん努力っていうのはな、まあちょっとぐらい、でもね諦めないっていう努力は皆さんできると思うんですよ。
なんかすごいですね。
うん、でそんなにパワーいらないじゃないですか。
まあ、そうですよね。
うん、諦めなきゃいいんで。
継続。
そうそう。継続させていけばなんとか形にはなるんだなっていうのが、この EC サイトのいいところ。あともう一つはやっぱりその二次元空間で、はい、まあ簡単に言うと、まあ、販売するので、手間？
手間。
うん。時間。はい。いろいろ あると思うんですけど、
はい、販売してる人も
そうそうそう、だからその辺はね、あのすごくね楽かなと思いますね。だから在庫抱えるご商売の方とか、いやうちはもう全然在庫抱えないよっていうご商売の方とかいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、どちらにも向いてるのは EC サイトだと思います。うん、これは本当に皆さんもういろんなところでやられてるかと思うんですけど、あのね、売れる売れないは継続だと思います。うん、あとねもう一つ重要なのここでミーミーにの特性としてお伝えしたいのが、やっぱり毎月の運用費が安いと、
あ、まあそれ重要ですよね、
やっぱり継続できるんですよ。
まあ、売れる月と売れない月とかありますからね。そうです、
毎月 その基本料金と運営費が抑えられれば、あの継続できるんですよ。先ほど言ったあの継続ができるんです。
なるほど。
これが高いと継続できないじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、そこはね、あの波があるんで、うん、あの継続できる範囲で、私があのミーミーを、まあ、ミーミーを今カステラがもうこれから出すんですけども、うん、あのその辺はね、あのそこの費用のところで今話し合い中なので、もうすぐだと思うんですけど
私は孫ですけど、
もうこの2人して、まあまあ、スタッフ全員でもそうなんですけど、そこをなんとか
継続していただかないとね、そのビジネスとしてもね、
そう
成り立ってこないですから、ね、
そこをね抑えるために今時間をかけてる
最中です。
もうあのね、お値段のジャッジさとかそこをどうしてもあのね、あのカステラとプリンは抑えたいっていう派なの で、ね、あのそれだけね、あのいいものを作ろうかなと思ってます。
そうです、
うん、EC サイトはね本当の継続だと思いますので、あのぜひねそれを本当に、だからうちを利用していただきたいんですよ。
いや本当そうですね、
もう利用っていうのはそういう、うん、そういうの利用じゃなくて、もう悪い意味で利用
使ってやれ、
使ってやれみたいな、ここんち安いから使ってやれっていう利用でいいんですよ。そのぐらいで使っていただければ、すごくねお得にできるかなと思いますね。
ちなみにその、うん、このミーミー そのショッププランを使ったとしても、うん、まあ、何か販売手数料もらうとかそういうのも一切ないので、あ、
そうですね、うん、
もうあの売れたら売れただけ皆さんの利益というか、
そうですね、はい、まあ、販売手数料、その他手数料、うん、売れたもの、売れた販売したものに関しては一切発生しませんので、
そうですよね、はい、なんで、まあ、その辺もね、
うん、
気兼ねなく、
そうですね、
それっていただけるかな、
そうですね、その辺はね、お気軽に、あ、じゃあこれ例えばじゃあ1000円利益が出たならば、ミーミーに100円取られちゃうのかなっていうのもあると思うんですけど、うん、いやいや1000円ですよ。
そうですよね、
まあ、じゃあ、あなたが売ったんですか
ミーミーはそういう手数料は一切いただかないので、
そうですね、うん、もう安心してそこは使っていただければなと思いますね。
だから、まあ、そういう意味でもなんか簡単に使えるし、
はい、
ね、別に手数料もかかんないし、
はい、
あともうそういう何ですか、売上集計とかそういうのも全部取れるようになってますから、
うん、そうですね、うん、
まあ、使っていただきやすいのかなと思いますね、うん、まあ、最初はもちろんね多少使い勝手っていうのはあるかなと思いますけど、うん、で複雑なことは全然ないので、
うん、
そこはいいかなと思います。
複雑なことあったら聞いちゃった方がいいですよ。
そうですね、そこはまあ聞いていただければ、うん、
カステラ直で電話した方がいいですよ本当に
カステラ直で、
うん、カステラさんカステラいますって、うん、
そうですね、カステラ極力出ますんで、
うん、極力出ると思いますよていうかつなげって言ってもらっていいですかでもそしたらね、じゃあ悩まないで、まあ、なんか人生相談みたいになってましたね。悩まない で電話していただければ大丈夫です。ちょっとしたことでもメールしていただいて電話していただいて、もうそれでもう解決するようにしますので。
そうですね、
うん、それ悩んでね、悩むとね、その悩みが膨らんでいくんですよ。
確かに、
そこで解決しなきゃいけないですよ。もう
一つ、
うん、解決した方がいいと思うので、それはね、ぜひね、活用していただければなと思いますね。
そうです、
はい、
まあ、そういう SNS のなんかこうボタン、いいねとかっていうのも、まあ、つけられるようになってますので、
うん、
まあ、拡散って意味でもまあできる
んですよ。あ、そういう風にしたんだ。
そう、
なんか、
そうなんですよ。
すごいですね。
すごいですね。
はい、
そうなんです、
うん、
もうできるだけ売れるようにっていう、
そうですね、
形でね、
うーん、
できたらいいなって思うので。
僕の知らないとこでもうかなり進んでますね。
実は
ね、
実は
それを安くするっていうところが
本当です。
無茶振りですよね。
そうですよ、
はい、そうです
ね、そうなんですよ、
はい、 でもそういう風にしてね、あの企業努力していきますので、あのぜひぜひね期待していただければと思います。
そうですね、うん、なのでまあショップの、まあ、機能は結構充実してますよっていうのを、まあ、お伝えできたらなというふうに思いますね。
はい、
はい、なので、毎週ミミの機能についてお伝えしてますけど、
はい、
今週もこれぐらいで、
はい、
お伝えできたらなと思います。また来週も何かね、
まあそうですね、
ホットな情報、
うん、
そろそろリリースのお話もしたいかなと思いますけど、
もうそこが肝心ですから、
ね、はい、まあまあそれはそれで、
はい、でも詰めるとこ詰めてね、あの余分なそのものは割いて、でお安く提供したい、でものいいものを作りたいっていうのは作り手の考え方なんで、ちょっと期待していただければと思いますね、はい
は
い、
ではまた期待しておいてください。
はい、
今週もそろそろお時間となってきました。
ああもうまた短かったですね。
そうですよね、うん、今週も結構東京の駅の話題で盛りだくさんで、
そうですね、
東京周辺のことはちょっと理解できたかなと思いますけど、
名もなき店の情報でしたね、
うん、本当になんかもうどうなんだっていう実は店の名前を知ってい
ないんですよそれが食べたいから行くんですよ。
知らないと、
うん、今度箸のね袋にも書いといてくれればね、お店のせいにしてますね完全に ね、
そ、 うね、
うん、それは良くないですね。
知らない店のことを何個もぶっ込んでくる
って、うん、あと思いますけど、加瀬さんとも気づいてると思うんですけど、僕あんまり写真撮らないんですよ。
あ確かにね、
普通だったら記念に写真撮るじゃないですか。
確かに確かに、パチ食べること専門ですもんね、
うん、多分店に行ってパチ、中のメニューでパチで撮るじゃん、カシャか、カシャ撮るじゃないですか、
カシャパチ
撮るじゃないですか。だけど一切そこをめがけていってるから、
いや本当にな
んていうんですか、その瞬間を大事にしてかっこよければ。
確かに、まあ、でもそういうところがあるっていうのを伝えたい気持ちは非常によく伝わりました。
でもこれはリスナーとして失格です。
パーソナリティとして、
ね、パーソナリティとして失格です。もうパーソナリティとしても絶対失格なので、
失格だけど言いたかったって、うん、
伝えたかったんですよね
伝えたかった
そうなんですよ。ただお店の名前ちゃんと言わなきゃいけないなと思ってますので、あのでも逆にね、さっきのキーワードでググれば、ね、必ず出てきますので、
そうですよね、
はい、本当に
ね、それでたどり着けた方がいたらね、
いやもう全然
教えてもらいたいです、ね、
いや教えてもらいたい、一緒に行きたいぐらいですよ
連れて行ってもらいたい
そう
ここだったみたいな、
そう、もうもうおごります無条件です。
どうします、すっごい数が来たら
ね、すごい数来たらどうしようかなと思って、ただそのぐらいね、まあ本当にお店の名前知らないぐらい、うまかったって言って帰ってくるっていう、まあ、どこだっけみたいな、
どこだっけ、
そうなんです、そういう店多いんですよ、うん、そうなんですよ、
まあ、もう今度からはきちんと情報がね発信できるように、せめて名前ぐらいは
そう、せめて名前ぐらいはね覚えたいです
よね。覚えたいですよね、
はい、でもだからプリンが主観なんで、その何でですか、そんなのだってカロリー高いじゃんとか、
あそこはね、
うん、なんかいろいろあるじゃないですか、そこ違うでしょみたいなのあると思うんですけど、本当にすいません、ここだけは暴走する可能性がありますのであ
くまでもプリン主観で、
うん、たまには違うのどうですかっていうのをおっしゃっていただけると、
その隣のこれが良かったですよみたいな、
そうそれもね結構ねありがたい話ですよね、うん、
そうですよね、
そう、それを今度発信しますから、
そうですよね、
はいはい、もうあともう本当沖縄の美味しいところとか、多分その全然もうそこも
逆にね教えていただきたいです
ね、はい、教えていただきたいなと思って、うん、そこの方が教えていただきたいんですよ、
確かに、
はい、
私たちは逆にね
聞き
た
いな
と思いますよね、
そうなんですよ、もう人生の大先輩、沖縄の大先輩から教えていただきたいというのがありますので、ね、 はい、もう素直に行きますよ。
行きたいです
よ
ね。
そうそう、全然。でも今までなんか教えていただいた方の情報で素直に言ってますよね。
そうですね。そうです、そうです。だからまあ他にもねたくさん聞いてみたいなと思いますからね。
うんうん、
まあ、そういうメッセージを受け付けていますので。
そうですね。
メッセージはもう FM 那覇のホームページから。
そうですね。
もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けてますので。
はい。
ぜひぜひご連絡ください。
はい。
インスタは mee2.me になりますので、はい、こちらまでお願いしたいいたします、
はい、
次回の放送はまた来週火曜日の19時です。来週もどうぞお楽しみに。
楽しみ。
お相手は
プリンと
カステラでした。
それではまた
来週。
来週。